こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。月1韓国美容課金一人旅で試した全て成功の毎日美容は、美容クリエイター7による韓国美容の実践ガイドである美容クリニックで働いた経験を持ち、毎月の都間で美容施術、化粧品、サプリメントなどを自ら試してきた著者が、選択の基準と体験上の注意点を整理する単なる購入品紹介や流行の追随ではなく、現在のスキンケアは自分の肌悩みに合っているかという問いを起点に、肌状態を見直すことを目的にしている点が特徴だ。美容クリニックの医師、大手コスメブランド、薬剤師への取材も取り入れ、個人の感想だけに寄りすぎない構成を目指している。内容は美容の基礎知識と個々例、肌診断チャート、読者からの質問への回答、ボディケアなどからなる。韓国での施術や買い物を検討する人だけでなく、情報量の多い美容市場で自分に必要な選択をしたい読者に向けた一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、肌悩みから逆算して化粧水施術を選ぶという基本設計、本書の中心には、評判の商品や世襲名から入るのではなく、まず自分の肌悩みを把握して選択を組み立てるという考え方がある。著者が投げかける、今使っている化粧水は自分の肌悩みに合っているかという問いは、美容情報を受け身で消費しがちな読者に目的と手段の順序を入れ替えるよう促すものだ。乾燥、ニキビ、ニキビ跡、張り不足などは同じ肌をきれいにしたいという希望に含まれていても、優先すべきケアや許容できる負担が異なる。したがって人気成分、 SNS で話題の施術、価格の安さだけを基準に選んでも期待とのズレが生じやすい。本下にある肌診断チャートはこうした判断の出発点を作る役割を担う。診断は医療上の確定判断ではないが、悩みを言語化し、日常ケアと美容医療のどちらに何を期待するのかを整理する助けになる。美容を足す前に現状を観察する姿勢を置くことで、購入や施術を衝動的な課金ではなく、目的に沿った選択として扱おうとしている。次に、月1回の都間経験を、効果だけでなくダウンタイムを含む判断材料にする韓国美容を扱う本書の独自性は、著者が継続的に現地で施術を受け、その体験を選択の材料として提示している点にある。紹介の焦点は、施術が流行しているかどうかだけではなく、どのような肌悩みに向けたものか、施術後にどの程度の反応やダウンタイムを見込むかに置かれる。関連インタビューで著者は、乾燥やニキビ肌、ニキビ跡への悩みからリジュランの手打ちを選び、水光注射を乾燥対策として併用した経験を述べている。一方、リジュランには、施術後の見た目の変化を含むダウンタイムがあることも示しており、効果の印象だけを切り取らない。この扱いは美容医療を即効性のある消費財として見るのではなく、痛み、回復期間、費用、肌質との相性を伴う選択として捉える上で重要である。ただし、個人の施術経験は一般的な効果や安全性を保証しない。読者は本書を候補を知るための入り口とし、実施時には医師に起用歴、肌状態、リスク、期待値を確認する必要がある。さらに、医師ブランド、薬剤師への取材で体験談を検証可能な情報へ近づける美容インフルエンサーによる本は、発信者の好みや生活習慣に情報が偏りやすい。その点、本書は著者自身のレビューを確認しながら、韓国の美容クリニック、医師、大手コスメブランド、薬剤師への取材を加えている。これは実感を否定するためではなく、体験だけでは判断しにくい成分、製品の使い方、美容医療の位置づけを複数の視点から補う試みといえる。例えば化粧品は、話題性やブランドイメージよりも肌悩みと製品の役割が結びついて初めて選ぶ根拠になる。サプリメントや薬局で扱うアイテムについても、韓国で人気だからという理由だけでは体質、接種中の薬利用目的に対する適切さは決まらない。専門家取材の価値は万能な正解を与えることではなく、確認すべき論点を増やすことにある。本書はエビデンスを意識した内容として紹介されているが、読者は広告的表現と医療的根拠を区別し、個別の健康課題は医療専門職へ相談する姿勢を保つべきである。情報源の幅と最終判断を他人に委ねない姿勢の両方が求められる。そして、美容医療、韓国、コスメサプリソウル案内を一つの行動計画としてつなぐ。本書は美容医療だけに絞らず、コスメ、サプリメント、韓国ソウルでの情報まで扱う。これ、肌の見た目を1回の施術で完結させるのではなく、日常のケア、購入行動、旅行中の時間配分を連続したものとして見る構成である。韓国美容に関心を持つ読者にとって、現地ではクリニック、オリーブヤング、薬局など情報と選択肢が集中する。その便利さは、限られた滞在時間に予定を詰め込み、必要以上に買ったり、施術後の肌状態を考えずに活動したりするリスクも伴う。本書の実用性は、著者の現地経験を通じて、 何を試すかだけでなく、どのように情報を集め、優先順位をつけるかを考えられる点にある。特に旅行と施術を組み合わせる場合、予約条件、言語対応、アフターケア、帰国後の相談先などは事前に確認したい。本書が提供するソウルガイドは、渡航を後押しするだけのものではなく、自分の美容目的に沿ってリュチェを設計するための参考資料として読むのが適切である。Q&A とボディケアで顔中心の美容情報を日常の習慣に構成そう。本書には7に届いた一問一答と著者がたどり着いたボディケアの考え方が含まれる。前者は読者が抱きやすい個別の迷いを扱う形式であり、一律のルーティンを提示するよりも悩みごとに判断軸を置く本書の方針と相性が良い。美容では肌質、生活環境、予算、施術への抵抗感が異なるため、他者の成功例をそのまま再現することには限界がある。Q&A 形式は何を優先して確認すべきかを具体化する役割を果たす。後者のボディケアは顔の美容医療や新作コスメに話題が集中しやすい韓国美容の受け止め方に日々の身体ケアという視点を加えるものだ。ボディケアは短期的な変化を求めるより保湿、紫外線対策、摩擦を減らす工夫などを生活に定着させる領域である。本書の魅力は華やかな施術情報と地道な日常ケアを対立させず、両者の役割を分けて考えようとするところにある。美容への支出を増やす前に継続できる手入れを整えるという読み方も可能である。結論として、本書は韓国コスメや美容医療に興味はあるものの、 SNS 上の膨大な情報から何を選べばよいか迷う人に向く。とりわけ現地で施術を受ける計画がある人、乾燥やニキビなどの悩みを起点にケアを見直したい人、旅行中の買い物や美容予定を整理したい人に実用的である。得られる利点は、特定の商品や施術を盲目的に採用することではなく、肌悩み期待する変化、ダウンタイム、費用、日常ケアを照らし合わせる判断の枠組みを持てる点にある。同種の韓国美容本や SNS 投稿には新作コスメ、人気クリニック、施術のビフォーアフターに重点を置くものも多い。本書はそれらの需要に応えつつ、著者の反復的な現地体験、美容クリニック勤務経験、医師、ブランド、薬剤師への取材を組み合わせている。そのため個人のリアルな使用感と選択時に確認すべき基礎情報の間をつなごうとする点が差別化要因となる。ただし美容医療の適用や安全性は個人差が大きく、体験談を診断や保証として扱うことはできない。流行を知るためだけでなく、自分にとって必要な美容を見極めるための補助線として読むことで本書の価値を最も活かせる。ご支援いただける場合は7ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。